皆さんこんばんは。聖書輪読会のお時間になりました。今週の聖書箇所はサムエル記第2の17章不謝意の助言というタイトルにしました。はい、もしよろしければ耳を傾けていただけたらいいなって嬉しいです。何言ってるの、なんか日本語がおかしくなった。はい、今日はもう本当に暑い一日でございました。福岡は、今日は5月の19日火曜日です。はい、よろしくお願いいたします。はい、もぐちゃんこんばんは。こんばんは。あ、KK さんももしよろしかったらどうぞ。はい、今しがたまで私はお好み焼きを食べてました。今日晩ご飯何を召し上がりましたか？
誰、私？
そうです。
私は、コロッケ。
あ、コロッケ、いいですね。
うん。
何コロッケですか？
なんかね、それとお豆腐、冷ややっこと、
あ、いいですね。
切り干し大根の煮たのと、はいはい、昨日なんかやな、きんぴらっぽいのね、筋がある野菜なんて言うた。それと人参と豚肉でね、き、うんぴらみたいに
して。茎が入っとった。
ごぼうの代わりに、うん、ほら、香りがあるお野菜があるやん。
セロリですか？
あ、セロリ、そうそう。はい、セロリと人参と豚肉でね、きんぴら風にしたのをね、しとったのがあったけん、それも食べました。
ご飯
それと味噌汁。う
ん、ああ、美味しそうですね。
私は食べるけど。
やっぱりこの暑いと、うん、食欲が落ちるから。
うん。
なんか今日なんか特に暑かったから、
うん。
買い物に行ったら、こう、ついついね、冷やし中華とか。
うん、ああ、そうね。
麺類、あとね、なんか流水麺とか言って、うどんの釜なんだけど、こう、水で、じゃじゃじゃっと火使わなくて、水でこう、緩めたら、もう食べれますよっていうような麺が売ってたから、それもね、冷やし中華のセットも買って、その流水麺も買ってってね、気が、あ、これはなんか無駄遣いをしてるのかなって一瞬思ったけど、なんかもう、やっぱお腹が空いてたし、なんかこう、なんていうかな、今日はこう、ツルツルした、ものが食べないっていう、この欲求にこう抗えず、二つとも買ってしまった上に、
うん、
この間話したと思うけど、アベックラーメンっていう棒ラーメン。
あーは
ー
は
ー。アベックラーメンが美味しいってなんか YouTube に見たから、私食べたことなくて、アベックラーメンどんなもんかちょっと買ってみて。なんか麺類ばっかり買っちゃったなと思いながら、なぜか、
帰ったらお好
み焼きをします。キャベツもね、安くてね。安かったから、買ったんだけど、外の葉っぱが、ちょっとほら、生じゃちょっと食べにくいじゃないですか。あれを、お好み焼きにしようと思って。
3枚
をね。美味しかったです。
美味しかろうね。
豚バラもこう奮発して買いまして。ね、まあそんな感じで、食欲がね、なくなる時期かもしれないけど、ね、体にいいものを食べていって、元気に過ごしたいですね。うん、
そうですね。
歯の話ばっかりしましたよ。あ、KK さん。
あ、はい、こんばんは。
こんばんは。
今日 KK さん何食べましたか？
久しぶり。
僕も朝パスタ食べちゃいましたよ。
あ、ツルツルしたですね。うん。何パスタ？
ペペロンチーノかな。
ペペロンチーノ美味しそう。
いいね。ね
いつもはフルーツグラノーラなんですけど。
ん？何何？
いつもはフルーツグラノーラ、バナナと。
グラノーラが朝ごはんは多いけど、今日はペペロンチーノ食べましたと。
食べちゃいましたね。
いいですね。
ねえ、シャレトンシャ。
シャレトンシャね。
うん。
本当に。押したら、もうみんなね、元気いっぱいのところで。
はい。
サムエルの17章。
はい。
行きましょう。はい、はい。それでは、KK さんも参加してくださるの？読める？
はい。今、ちょっと子供が、
子供がいる
んですけど、参加します。
あ、 お子さんも参加していいよ。大きな、大きなお子さんでしょうからね、もう。
母親が送ります、今から。子供。
あ、そうなんですね。
はい。
はい。それでは、じゃあ、キキさんからお願いします。
はい。はい、じゃあ行きます。
はい。
はい、17章。アサトフェルはアブサルムに行った。私は1万何千人を選ばせてください。私は今夜すぐにダビデの後を追い始めます。
ん？もぐちゃん聞こえないな。もぐちゃん。もぐちゃん。KK さん、もぐちゃんの声聞こえる？
いや、聞こえないですね。
聞こえないね。もぐちゃん？
あれ？なんで
ちょっと一回もぐちゃん入り直した方がいいかもしれないね。もぐちゃん。もぐちゃん。今、もぐちゃんの声聞こえないんだよ。
はい、ちょっと待って。
あ、いや、聞こえた。はい、お願いします。2節からお願いします。
はい、ちょっと待ってね。
はい。
いらんことしよったら。
はい、お願いします。あれ？もぐちゃん、聞こえなくなったよ。もぐちゃん、一回ちょっと出よっか。一回退出して、で、入り直して。なんかうまくいかないね。ちょっと待って。2節。はい、じゃあ私2節読むね。
はい、
私は彼が疲れて気力を失っている間に彼を襲い、彼を震え上がらせます。彼と一緒にいるすべての民は逃げるでしょう。私は王だけを撃ち殺します。
次僕でいいですか？
いいですよ。
はい。私は兵全員をあなたのもとに連れ戻します。すべての者が帰ってくるとき、民は皆穏やかになるでしょう。あなたが求めているのはただ一人の人だけですから。
はい、もぐちゃんどうぞ。4節。
もう私入っていいの？
いいよ、4節。
ちょっと待ってね。ごめんごめん。4節ね。はい。
はい。またどうしてこれはちょっとおかしいな。もぐちゃん、全然聞こえないので、ちょっと今日は私が読むよ。ちょっと待ってて。この言葉はアブサロムとイスラエルの全長老の気に入るところとなった。
アブサロムは言った。アルキ人、フシシャイを呼び出し、彼の言うことを聞いてみよう。
フシャイがアブサロムのところに来ると、アブサロムは彼に言った。アヒトフェルはこのように語ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もしそうでなければ、あなたが語りなさい。
フシャイはアブサロムに言った。この度、アヒトフェルの進言に助言はよくありません。
フシャイは言った。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。彼らは、ので、子を奪われた、メグマのように気が荒くなっています。また、あなたの父上は戦いに慣れた方ですから、兵たちと一緒には、夜を過ごさないでしょう。
きっと今、ホラー穴かどこか、そんな場所に隠れているに違いありません。もし、兵たちのある者が最初に倒れたら、それを聞く者は、アブサロムに従う兵たちのうちに撃たれた者が出たと言うでしょう。
たとえ獅子のような心を持つ力ある者でも気がくじけます。全イスラエルはあなたの父上が勇士であり、彼と共にいる者が力ある者であるのをよく知っています。
私の助言はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで、海辺の砂のように風を多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。
我々は彼が見つかる場所に行って、そこで露が地面に降りるように彼を襲うのです。そうすれば、彼や共にいるすべての兵たちのうちには、一人も残るものはありません。
もし彼がどこかの町に入るなら、イスラエル中の者がその町に縄をかけ、その町を川まで引きずって行って、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。
アブサロムとイスラエルの人々は、皆言った。アルキ人フシャイの助言は、アヒトフェルの助言よりも良い。これは、主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからである。
フシャイは、祭司、ザドクとエブヤタルに言った。アヒトフェルは、アブサロムとイスラエルの長たちに、これの助言をしたが、私はこれこれの助言をした。
今、急いで人を使わして、ダビデに、今夜は荒野の渡し場で夜を過ごしてはいけません。必ずあちらへ渡っていかなければなりません。そうでないと、王をはじめ、一緒にいる民全員に災いが降りかかるでしょう、と告げなさい。
ユランタンとアヒマアツはエンロゲルに留まっていたが、一人の女奴隷が行って、彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが都に入るのを見られないようにするためであった。
ところが、ある若者が彼らを見て、アブサロムに告げた。彼ら二人は急いで去り、バフリムに住むある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。
その人の妻は覆いを持って来て、井戸の口の上に広げ、その上に麦をまき散らしたので、誰にも知られなかった。
アブサロムの家来たちが、その女の家に来て言った。アヒマーツとヨナタンはどこにいるのか。女は彼らに言った。あの人たちはここを通り過ぎて川の方へ行きました。彼らは探したが見つけることができなかったのでエルサレムに帰った。
彼らが去った後、二人は井戸から上がってきてダビデ王に知らせに行った。彼らはダビデに言った。さあ急いで川を渡り始めてください。アヒトフェルがあなた方に対してこれこれのことを進言したからです。
ダビデとダビデの元にいたすべての者たちはヨルダン川を渡り始めた。夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。
アヒトフェルは自分の助言が実行されないのを見ると、ロバに蔵を置いて自分の町の家に帰り、家を整理して首をくくって死んだ。彼は彼の父の墓に葬られた。
ダビデがマハナイムに着いたとき、アブサロムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。
アブサロムはアマサをヨアブの代わりに分団長に任命していた。アマサはアスリエル人イテラという人の息子で、イテラはヨアブの母ゼールヤの妹のナハシャの娘アビガルと結婚していた。
イスラエルとアブサロムはギルアデの地に陣を敷いた。
ダビデがマハナイムに来た時、アンモン人でラバ出身のナハシュの息子シュビとロデバルの出身アンミエルの息子マキルとロゲルムの出身ギルアデ人バルジライは、
信頼、ハチ、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、空豆、レンズ豆、入り豆、
蜂蜜、牛乳、羊、チーズをダビデと彼と共にいた民の食料として持ってきた。彼らが民は荒野で飢えて疲れ、乾いていますと言ったからである。
アーメン。
アーメン。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もぐちゃん。なんかおかしいよね。 もぐちゃん、もう
一今大丈夫よね。
聞こえる、今聞こえる。なんで読み始めるとね、音がね、
うん、うん。
入らなくなってたんですよ。
おかしいね。
ねえ。
なんか、いらんことしたかもね。
なんか、わからんけど、なんか調子が悪かったね。
うん。
けど、まあ、で、音は聞こえてた？
はい、ずっと聞いてました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
どう？どうだった？意味わかった？
最後の、穀物持ってきた、誰？
あら、また、もぐちゃん。なんなんやろうね。ねえ。あ、穀物を持ってきた人？
うん。あのね、ごめん。うんうん、聖書に、聖書の方に行ったらね、聞こえんようになる。
ああ。
今、私の声聞こえる？
聞こえる。
聖書の方に、繰り上げたらね。
聖書のアプリを開くと、
うん。うん。
切れるのね。
だから、私がなんかいらんことしたかもわからんね。
わかん、いや、いつもだったらできるのにね。
うん。
なんか調子が悪いのかもしれない。
うん。
知らんけどね。
うん。
今はすごい聞こえてる。だ、
はい。
もうあれだね、ひょっとしたらもう、もぐちゃん、紙の聖書、
うん。
紙の聖書の方がいいかもしれないね。紙の聖書で、あ、でも字がちっちゃいか。字が、そう、字がね、ちょっと、大きいやつも多分、うん、若干大きいやつもあると思うんだけど、
うん。
私が持ってる、新改訳2017は多分、小さいと思うんですよね。
ああ。
ちょっと大きいやつが多分、あると思うん
だけど。だったらね。
うん、あった方が、
うん、
うん。なんかね、やっぱりアプリはすごく軽いし、聖書って分厚いからね、持っていくの大変だけど、うん、で、携帯用のさ、小さい、うん、小さめのさ、聖書だと、今度は字がちっちゃくなるんだよね。
うん、
字がちっちゃい&紙が薄くて、できるだけ軽くしようとね、努力してるから、うん、あれなんだけど、でもなんかやっぱ紙の聖書は紙の聖書のやっぱ良さがあって、
うん、
やっぱりさパッとさ見れるじゃん、
うん、
アプリよりさなんかこうまああとさちょっと思ったらさ線引いたりもできるし、
うん、
アプリもマーカー機能とかがあってこう色つけたりとかねその自分気になるところとか、うん、あったりあとメモ機能とかもあるからそういうの使いこなせばアプリの聖書っていうのはすごく便利は便利なんだけど、
うん、
だけど、やっぱその紙の聖書の方がちょっとまあ、アナログだけど、こう、うん、なんていうかな、ダイレクトに、自分の手で書いたりできるから、
うん、
印象には残りやすいかもしれないですよね。話す人とかが頭に入りやすいのはやっぱ紙の本の方がいいのかもしれないなとも思ったりもするので、ちょっと、探しとくね。
うん。
ね。
うん。
はい。という感じで、
はい、
アヒトフェルっていうのは誰か覚えてましたか？
アヒトフェル。
アヒトフェルっていうのは、まあ、要するに、あれだよね、アブシャロムの、
アヒトフェルね。
参謀みたいな人。
うんうん。
めっちゃ頭がいい人なんだよね。
うんうん。
前回出てきたけど。
うん。
ダビデにとっても、アブシャロムにとっても、アヒトフェルの助言はすべて、うん、もうほんと神の言葉を、
うん、
ね、神の言葉を聞くかのように、もうすごく的を得ているというか、もう、
うん、
もうズバリそうでしょうという感じの助言をする人だったからね、すごい信頼が厚かったのかもしれないけども、
うん、
まあ今はそのダビデと敵対してる状態で、まあ、アブシャロンの方に、
うん、
息子の方についてるわけですけど、
うん、
で、この人の助言をまず聞いたところ、ね、アブサロ
ム
聞いたら、そしたら、まあ、その、1万2000人選ばせてくださいって言うから、まあ、ちょっとすごい精鋭ね、うん、全員で行くっていうより、こう精鋭部隊みたいな感じでね、
うん、
そのえりすぐりの兵士を選んで、ね、アフトフェル自身が、うん。で、そして、うん、今夜すぐに、ダビデの後を追って、
うん、
で、もうちょっともう疲れ果ててるところを奇襲しようという話ですよね。
うんうん、
で、王だけを撃ち殺すと。
うん
うん、他のみんなは多分もう、なんていうかな、もうびっくりして逃げる、急に。
う
取ってきたらね、うんうん、まあ、バーってわーってなってみんなチリチリになるだろうから、私はもう王だけをこう狙、うん、狙ってね殺し、
うん、
で、兵はもうそのまま生かしたまま連れ戻しますと、
うん
うん、で、そしたら イスラエルの全長老もね、まあ、そのとにかくさ、うん、そのなんていうかな、ほらみんな他のまあ今敵対してるわけだけど、民ね、ダビデについていった民もさ、やっぱりさ身内だから、うん、みんなのね、うん、同じ同胞だから、うん、やっぱそれを打ち滅ぼすっていうより、うん、その一番大将のダビデだけ打ち取れば、あとはもうみんな、うん、もうアブシャロムの方に戻って来るしかないじゃん。もう、うん、大将がいなくなったらね。だから、もうそういう作戦で行こうと。で、他のみんなはもう、うん、もう連れて帰ってくると。
うん。
そしたらさ、まあ、なんていうかな。被害が、被害っていうか、うん、なんか、一番最小限度にとどまるし、もうね、うん、もう血みどろにならなくて済むし、もう、今一番弱ってるところをこう、うん、バッと、少数制でやる。うん、攻めるっていうのは素晴らしいわけよね。これ誰、まあ、客観的に聞いてもアフトフェルの作戦はいい作戦なんだよね。
うんうん、
私たちがこう第三者的に聞くと。ところが、アブシャロムはここで、うん、いいねっていうふうに言わないで、まあその、いいねと思ったんだけど、アブシャロム、一旦はね、うん、いいねと思ったのに、フシャイの意見も聞いてみようって言うわけよ。
うん、
ね、なぜか。うん、フシャイって覚えてるよね。フシャイ。
覚えてる。
じいちゃん。じいちゃん。ダビデの友。
ああ。
ダビデの友で、ダビデと一緒に行こうとしてたのかな、最初。してたのに、一緒に行こうとしたら、いや、帰っとけと。エルサレムに戻りなさいと。うん、ダビデに戻って。うん、まあ、うん、じいちゃんだから、すごいやる気はあるんだけど、やる気はある人なんだけど、うん、その、ああ、まあ、すごいダビデに忠誠心もあるし。だけど、うん、一旦その、エルサレムに戻って、その、アブサロムの方に近づいて、
うん、
ちょっと、スパイ的な、
うん、
割りをしてもらおうとしたんだよね、ダビデは。
うんうんうん、
で、フシャイはもうやる気満々なんだよね。よっしゃ、やったるわって思ってる。うん、思って、もうほんとダビデなんか知りませんみたいな感じで、今はもうアブシャロム様ですよ、みたいな感じで、近づいてきてるわけよね。
うんうん、
で、そしたら、アブシャ、フシャイの意見を聞いたら、フシャイは、アヒトフェルの意見に対して、今度は、その全イスラエル、なんていうかな。少数制っていうか、少数っていうか、まあ、1万2千人を選んで、それで過ぎさせるっていうんではなく、うん、全イスラエルを、
うん、
もう海辺の砂のように、
うん、
もう、うわーっと、ドワーっと行きましょうと。そして、うん、しかもそのアフトフェルの助言を否定してるよね。良くないですと。
良、うん、くないって言ったね。
うん、あなたはお父さんと、その部下がね、もう、すごい歴戦の勇者で、ね、戦慣れしてる人ってことをね、忘れたら、うん、あ、いや、まあ、ご存知でしょうと。
うん。
ね、もう、メグマのように、子供を奪われたメグマのように気が荒くなってるよと。
うん。
そして、もう戦いに慣れてますよって、あなたの父上は、と。
うん、
でも他の兵と一緒には多分もういないでしょう。もう戦慣れするから。うん、もう来たら、どう、まあ、来るだろうっていうことはもう想定して、もう、ダビデだけもう別のところに隠れてますよ。でも、うん、でもダビデをね、だけピンで撃てるかって言ったらもう、それもちょっと怪しいよと。
うん、
だからもうみんなでうわーっと、海辺の砂作戦みたいな。
うん。
そして、あなた自身も戦いに出てきなさいと。
うん。
ね。そしたら、もうほんと、梅雨が地面に降りるように、もう朝梅雨か、夜梅雨かな、うん、夜梅雨が。うわーってこう、もううわーっと全地を覆うようにね。 うん、襲うんですよ、って、
うん。
そしたらもう誰もね、もう一人も残るものはないですよ、って、ね、うん。そして、もう、なんていうの、もう、川まで引きずっていって、一つの石ころも残らないようにしましょうって、もうなんか徹底的にやる的な感じだよね。うん、なんかアフィトフェルはその大将だけ撃って、そしてあとみんなも連れて帰ってこよう、作戦。
うん。うん、
で、フシャイは、こうもう全員で行って、もう、もう杉辺の砂作戦で、もう、うん、もう、もう、残さんっていう、もう全部やっつけるみたいな、感じじゃないかな。だって、
うん、
それでいいかな、KK さん。多分なんかそこが多分大きな違いだと思うんですけど、まあ、どっちかっていうと、一番、なんていうか、被害が最小限度で、一番なんか賢いのは、あ、まあ、誰が聞いても多分、アヒトフェルの方じゃないかなっていうふうに思うんですけど、
そうですね。
もうなんていうか、こう、あの、理にかなってるというかね。それなのに、これ、ここで神様が介入されてるっていうわけですよね。あの、まあ、ダビデも神様にお祈りしてたよね。アヒトフェルの言葉が、その、要するに、愚かなものになりますようにと。うん、なんていうかな、ちょっと、的外れみたいな感じになって、アヒトフェルがいくら優れたことを言っても、それが的外れのように、愚かなものになってしまいますようにと。いうふうに神様に祈ってたのが、ちゃんとその祈りが届いていて、うん、そして神様のお考えとしては、やっぱその、アフトフェルの多分作戦で行けば多分ダビデはやられてるよね。もし対応されてたらね。うん、じゃなくて、うん、その、まあ、その、スパイで行ってる、フシャイのね、
うん、
フシャイの案を採用するわけですよ。アブシャル、うん、なぜか。ね、神様が介入されて、
うん、
ね、主がアフトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからです。で、私たちはなんかこう自分の意思で何でも決定してるって思ってるけど、もう全ての人の考えとか、うん、全ての人の判断っていうのは背後に必ず神様がいて、もう全部神様が私たちを操り人形みたいにしてるわけじゃないけれども、
うん
ね、もちろん、うん、そういうわけじゃないけども、だけど、神様は、その人の心を開いたり閉じたりするっていうのは、
うんうん、
神様の、はできるわけよ、
うん。
神様はできる。なぜなら私たちを作った方だから、
うん。
私たちの心を開いたり閉じたりすることは、もう神様は、どうもないこと。もう本当に、ひょひょいのひょいでできる。うんうん、だけど、やっぱりその、私たち人間をロボットのようには扱いたくないので、その真心を持って神様に使えてほしいっていうふうに思ってるわけじゃない。
うん。
ね。そうやってこう、だから、なんていうかな。自分のその人間の自由意志、自由に選択する A にするか B にするかっていう意志はすごい神様は尊重されるんですよね。
うん。
うん。だから本当の真心で、例えば神様の方に向きたいというふうに、やっぱ思ってほしい。神様が無理やり、そうやってこう、こっちに向かすっていうよりね、本人のその気持ちでね、本当の真心。だから、なんていうか、もう、何でもかんでも、介入されてるわけではないかもしれないけども、でも、その、自分でそうやってこう選んだっていうふうに、私たちは思ってるけど、実は神様がその背後におられたっていう話はよく聞くよね。
うん、うん。
リスちゃんの話とか聞いてるとさ、いろいろ、なんかこう、人の、なんていうかな、体験談っていうか、そういう証みたいなのを聞く機会があると、うん、そういうふうな、まあ、不思議なっていうか、なんか、やっぱり神様っていらっしゃるんだなって思うようなお話っていうのは、うんちょいちょい聞くので、やっぱここはもう本当にすごいこう重要なところだけど、もう明らかにアフィトフェルの助言の方が、優れているにもかかわらず、介入があって、アブサロンはフシャイの言うことを聞きましたと。 そして、うん、夫妻はもう直ちに、もうちゃんと手はず通り、その、妻子の若い衆ね、妻子の、妻子職の若いその息子たちを使って、うん、そのダビデに、その、なんだっけ、誰だっけ、チャドックとエブヤタル。
エブヤタル。うん。
っていう人に、こう、うん、これこういうことがあるから、あのダビデ様に、もう早く、もうすぐ、うん、何あの、ヨルダン川を渡ると。うん、みんなヨルダン川を渡るようにね。行くさいと。うん、で、そして、うん、この二人が、一緒に、行って、そして、次に、女奴隷がね。
うん。
違う違う。ヨナタンとアヒマーツ、この人もなんか、祭司職の人だったかな。
うん。
で、あ、ヨナタンとアヒマーツっていう人が、今度は、エルサレムの城壁の外にいるのかな。で、そこに、今度は、この、女奴隷を使って、伝言させるんだよね。そして、この女奴隷、から、今度は、ヨナタンとアヒマーツに伝えられましたと。で、ヨナタンとアヒマーツは今度行って、ダビデの方に伝えに行く役割なんだけど、それを見られたと。若い人に、誰かに見られたと。
うん、
で、それを察知したんだろうね。あ、見られたと。
うん、
そして、バフリムにある人の家に行きましたって書いてあるよね。
うんうん、
この二人は。そして、その人の庭に井戸があったので、井戸の中にこう隠れたんだよね。
うん。
その降りて。そして、うん、そのバフリムのその人の家の奥さんは、その、ダビデ派の人だよね。で、この人は大きな覆いを持ってきて、井戸を隠して、
うん、
ね、井戸の口を隠して、うん、そしてその上に麦を、麦巻いて、
うん、
井戸じゃないように見せたのかな、
うん。
うん。巻き散らしてって書いてあるんだけど、まあ、どの程度の、うん、どういう、こう、ビジュアルなのかっていうのはちょっとよくわからんけども、要するにもう、人がコロナ禍にいるっていうようには見えないように、かくまったんだよね。かくまってました、うん。で、これはさ、なんかあの、ほら、なんだっけ、違う、出エジプトの次の、いや、レビ記じゃなくて、なんだっけ、ヨシュア記だっけ、なんか忘れた。誰になんかほら、よし、もう少しで、エジプトからね、逃げてきて、うん、そして、もう少しで約束の地カナンに入ろうっていうところ、エリコっていう町だっけな。エリコだっけな。うん、そこで、なんかラハブっていう娼婦に、ヨシュア軍の、ヨシュアの、石膏、ね。やっぱスパイ、
うん。
スパイを先に行かせたのかな。どういう状況かっていうのを。
うん、
その時に、ラハブという、その、女性が、違法人なんだけどね。ユダヤ、イスラエルの人じゃないんだけど、この、スパイをかくまうんですよね。かくまう話があったじゃん。
あったね。
そして、その代わりかくまった代わりに、私と私の家族は、絶対殺さないでくださいと。
うんうん。
いうふうに言いました。嘘ついてね。
言いましたね。
はい。っていう話とすごく似てるよね。
うんうん。
スパイをかくまいました。
うん。
で、ね、よくさ、なんかこう、嘘をつくのはいけないっていうふうに言うよね。
うん。
でもさ、ラハブというさっき言ったラハブは、別にその聖書の中で責められてないし、むしろ素晴らしい、イスラエルのみんなを助けた人物として、聖書の中に名前が残されているぐらいじゃない？だから、なんていうかな。まあ、この状況が、まあ、その、平時じゃないし、 その平時じゃないじゃない、うん、これ戦争状態じゃないっていうこともあるし、うん、やっぱりその、なんていうかな、隠すっていう行為が、じゃあいいことか悪いことかっていうことを言う人がいるらしいんですけども、でも、うん、やっぱり、この、なんて言ったらいいんでしょう。なんかほら、ね、蛇のように、家督、
うん、
鳩のように素直であれっていうふうにイエス様もおっしゃるぐらい、うん、やっぱその甘くはないんだよね、この世界を渡っていくっていうのはね、うん。その鳩のように素直にっていうこのところもすごく大事だけど、ね、すごく柔和で、すごい穏やかで、うん、そして素直でね、こう、ちゃんと人の言うことをちゃんとこう素直に受け入れるっていう、そういう性質っていうのはやっぱりすごく人間には求められてるけども、それと同時に、やっぱりこの世界は、悪魔が王である。今ね、今この現在、まだ、悪魔が、この世の王である状態がまだ、今もそうなんだよね、まあ。イエス様が来られて、イエス様がもう十字架にかかられて、そして、三日目に蘇られて、今天におられるっていう状況だから、もう本当に、結末は、ハッピーエンドになるっていうのは、もう、定められている、うん、神様のご計画として定められてはいるんだけど、まだ、その、依然として、まだ、今の状況はね、まだ、悪魔がいるから、だからこの悪魔に立ち向かっていかなきゃいけないわけじゃないですか。
うん、
ね。だから、その悪魔としてはさ、やっぱりその、やがて来る、メシアの、ね、メシアの、まあ、人間的な意味である、まあ、先祖ね、先祖であるダビデを殺す、うん、ダビデのその血を絶やすっていうことは、
うん、
すごく悪魔的な観点からいくと、もうすごく、そうしたいわけよね。ダビデを殺したい。うん、ダビデを何としても殺したい。悪魔としては。わかってるから。ダビデがただもんじゃないってことはね。だけど、神様はそこに介入して、阻止されているっていうことじゃないかなっていうふうに思うし、それをやっぱ助けてるっていうか、うん、まあ、その、まあ、駒に過ぎないんだけど、人間っていうのは。だけど、その女性が、まあ、かくまって、嘘をついてかくまうってことは別に、
うん、
ね。蛇のように悟くないと、やっぱ悪魔とは対峙できない、
うん。
だから、いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。イエス様だって言ってるからね、そういうふうに。鳩、うん、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいとね。
うん。
ふうにおっしゃるから。うん。そういう部分がやっぱり必要ってことよね。ぼーっとしとったらいかんってことよね。
うん。
そして、なんていうの？まあ、この二人は、井戸から上がって、ダビデ王に知らせに行きました。もう無事。うん、ね。そして、川を渡りました。もう人、うん、その世のうちに、
うん、
ダビデもそうだし、民もね、ついていって民もみんなヨルダン川を渡って、向こう側に渡りましたと。
うん。
うん、で、一方、その、自分のその、助言が採用されなかったアヒトフェルは、
そう
自分で首をくくったっていうのよ。
うん。
これまずすごいなと思ったけど。
うんうんうん。
自分の町に帰りましたと。
うん。
うん。っていうことですよね。
うん。
まあその、まあ、ヒトフェルといえども、まあ今、アブシャロムの側についてるけど、
うん、
この人は、だってダビデにも仕えてたわけじゃないですか、本当に。
うんうん。
いや、ようそんなさ、パッとさ、でもさ、やっぱり、まあ、人間的な観点からいくと、やっぱりダビデがああいうふうに、こう、自分のその同僚っていうか、まあ、その、ね、あの、やっぱバテシェバを欲しさに、
うん、
ね、その夫であるね、すごい真面目な兵士であった、うん、誰でしたっけ？あの方、ご主人を殺したじゃない？バテシェバ。
うん。
ね、あれも知ってるから、うん、やっぱり、うん、ダビデのことは、ちょっと、こう、やっぱりよく思ってない人っていうのは、いるってことだよね。ダビデは、本当に立派だし、 自信をやっぱり掴んでる人だけど、やっぱあの一点からやっぱりもうガタガタだよね。
うん、
だからそのアフィトフェルとしてはやっぱそれがどうしても許せなかったのかもしれないね。だからなんかかわいそうな気もするけど、うん、本当にもうね、ダビデの責任なんだけどね、そこら辺はね、うん、そして、うん、もう本当にダビデのその いかんともしがたいそのやっぱ人間としてのね、やっぱ罪の性質がやっぱダビデも、やっぱダビデといえどもやっぱあるってことって、それのためかなっていう気もするし、ダビデをだけ殺すっていうあの計画をさ言った時にさ、うん、その息子のアブサルモがそういいねって言うっていうのがさ、まずもう破綻してるよね。相当だよね。じゃあ普通考えたら外ないよね、それはね。よっぽどだよね。よっぽど嫌な。でもさ、なんか、この人が憎むべきのは、その、長男のことが本当に嫌だったわけじゃない？自分の妹もね、うん、犯されて、腹違いの長男のね。
うん。
で、しかももう、敵撃ってるわけじゃない？
うんうん。
そしてさ、それでもやっぱその、王の座を狙っているっていうか、そういうこう、野心もあるし、この人にはね。
うん。うん、
いかんともしがたい野心がやっぱりなぜかこの人すごくあるんだよね、ものすごく、
うんうん、
美男子でもう足の裏から頭のてっぺんまで火の打ちどころがないって言われてるような、
うんうんうん、
ね、最初そのアフィトフェルは助言したのはダビデの後宮っていうのかな、その要するに大奥みたいなあそこに残されてたそのダビデの、うん、まあ、そばめのところに行ってで、もう白昼堂々、うん、そのアフィトフェルの助言に従ってね、白昼堂々、うん、自分の父親のそのハーレムをもう要するに自分のものにしたんだよね、
うん、
うん、それはなんかそのアフィトフェルの助言通りうまくいったわけよね、だそれはな、うん、その神様はさせたわけ、させたの、うん、もう止めなかった、そこで介入してもよかったんだけど、神様の考えとしてはそこは、許したわけですよね。だけど、うんうん、次のそのアフィトフェルが言った、その、なんていうの、もうダビデが弱ってるところに、荒野でね、うん、もうおろおろしとうところに、こう、急に、こう、奇襲かけて、殺すっていう、ダビデだけ生け捕りするっていうのは止められたんだよね、
うん、
神様
から
ね、
うん。
っていう話。で、アブシャロムは、ヨアブっていうのは、ヨアブはさ、ダビデについてってるから、ヨアブがいないから、その代わりにその軍団長みたいな人の、アマサっていう人を軍団長にしましたと。
うんうん、
で、ここがさ、ややこしいよね。アマサっていう人はどういう人かっていうと、アスリエル人、イテラという人の息子。
うん。
イテラは、ヨアブの母、セリアの妹、ナハシの娘、うん、アビガルと結婚していたと、ややこしい。ちょっとこう整理すると、だってさ、ヨアブの母、セリアってことは、セリアっていうのはダビデの、姉さんだって、姉さんか妹か知らないけど、ダビデの、うん、兄弟だよ、チェルヤっていう人は。ね？だからヨアブはダビデの甥っ子なんだよ。
うん。
うん。で、だから、チェルヤっていう人の妹ってことは、この妹もダビデの兄弟よね？ナハシュ。
うん。
うん、ってことはどういうこと？ナハシュもチェルヤもナハシュもダビデの兄弟の要するにさ、あれじゃない、なんかまあ甥っ子、まあ、まあ親戚と結婚してるってことだよね、アビガルっていう人は、
うん、
自分のその要するに、いとこと結婚してるってことか、アビガルはいとこか、だからアマサもヨアブも立ち位置は、まあ家系図の立ち位置的にはそのダビデの甥っ子には変わらないんじゃない？ ね。で、イテラっていう人と、うん、あ、ちょっと待って、間違った。ヨアブの母、チェル、違う。イテラっていう人の息子であります。で、あ、イテラという人の息子ってことは、待って、アマサは、甥っ子ではないね。甥っ子ではないね。要するに、アビガルっていう人もダビデの姪なんだよね。姪。でしょ？ナハシュも、セルヤも兄弟だから。アビガルって、この娘っていうのは、姪だよね。ダビデの姪と、このイテラっていう人は、イテラじゃないや、ま、アマサっていう人は結婚してましたよっていう話で。
うんうん。
あの、姻戚関係、姻戚、
うん。
ね、姻戚関係ですよってことが言いたいんだよね、これはね。アマサさんって人はね。ヨアブは、うん、完全にあの、もう、親戚だけど。だけど、うん、婚姻によって、親戚になってるのは、あ、アマサですよっていうことが言いたいんだね。うん、間違ってたら、誰か指摘してください。そして、イスラエルとアブサロムはギルアデの地に陣を敷いた。
うん。
そしてダビデがマハナイムに来た時にアンモン人で、ラバ出身のナハシの息子ショビと、ロ・デバル出身のアンミエルの息子マキルとロゲリム出身のギルアデ人バルジライはふにゃふにゃふにゃふにゃって持ってきたと。で、要するにアンモン人でとか言うから、まあその異邦人の人、イスラエル人じゃない人たちですよね。このアンモン人とか。
うん。
うん、ね、バルジライ、あ、息子、ショビと、ショビ、マキル、バルジライっていう子、三人か。が、ダビデたちに、寝台というか、寝るベッドか、ベッドとか、
うん、
あ、食事、食料とか、食器とか、うん、もう何も、うん、もう、気の身気のままに出てきてるっていう感じだったんだろうね。
うん、
を食料とか、まあ、寝る場所とかね、そういうのを、
うん、
持ってきてくれました、っていうことが書いてある。うん、これってどういう関係なの？まあまあでも神様の恵みでもあるかもしれませんね。こうやって、うん、あの、うん、異邦人にまで助けてもらえるっていうのは。ダ、うん、ビデがアラノで、ずっと10年ぐらいぐるぐる逃げてた時とかに、その、うん、あの、異邦人に助けてもらったっていう部分もあるじゃないですか。
うん、
確かあのダビデと一緒に逃げてるっていうか、逃げてる、人で、なんだっけ。なんかダビデがさ、アラノで逃げ回ってきた、いた時に、助けてくれた、なんだっけ、敵の、なんだっけ。なんとか人。もう話、忘れたな。なんとか人。ずーっとほら、戦ってたじゃないですか、ダビデは。
うん。
うん。あの時の、あの、方が、あの時の、なんか、民族の方がなんか混じってるなぁと、なんとなく思ったんだよね。前回だっけな。あ、ガテ人、遺体に行った。どうしてあなたは我々と一緒に行くのかって。15章、
うん、
ガテ人っていうところの、ガテの王のところに、ダビデはしばらく厄介になってた時あったじゃないですか。
うんうん
うん、ね、あの、うん、あの時の知り合いなのか知らんけど、この人もなんかダビデのところでもう合流して一緒に逃げてるよね。だから、まあそういうふうなダビデの、まあその、行いが良かったから、異邦人の中に、うん。で、それで、助けてもらってるのかもしれないなってちょっと思ったけど、これちょっと正しいことかどうかわかりませんけど、まあ、あの、荒野で逃げてたらもう無駄じゃなかったのかなっていうふうな、これ、一応助けてもらってね、わかりませんけど、うん、はい、っていうことを思いましたけども。はい、KK さんがいつの間にかいなくなった。はい、ということで、はい、本当にいなくなったのかな？ちょっと待ってよ。あ、ちょっと、あの、リスナーになってくださって。はい。っていう感じで、 はい。今日は、ダビデが、まあ、逃げおせたという話ですね。
うん、
さあ、どうなるでしょうか。
うん、
で、また来週。
はい。ありが
とうございました。
はい。
KKさん、ありがとうございました。もぐちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、感謝感謝、はい。ありがとうございます。失礼いたします。KKさん、ありがとう。YouTube 頑張ってね。